おはようございます。今日からですね、新しいシリーズが、スタートします。グローイングディープ、グローイングストロング、強く深く成長するというシリーズです。これは通常ニューホープのメンバーシップとなるためのコースであります。しかし同時にクリスチャンの信仰の歩みの基礎となる大切な内容が含まれています。ですからまだクリスチャンになって間もない方から10年、20年、30年、あるいは長年ですね、クリスチャン生活を送っている方々のすべての人にとって欠かせない学びがここにあります。そしてその基礎とは、イエス・キリストご自身と、イエス・キリストがご自身でなさったその働きによってなされたことに基づいています。イエス・キリストこそが私たちの人生の土台であり、そして基礎です。そしてこのシリーズをですね、始めるにあたって、前提としてまず皆さんに覚えていただきたいことが2つあります。1つは Life is too short っていうですね、英語のフレーズにもあるように私たちの人生はとっても早いです、短いですっていうことです。あっという間です。聖書では人の一生は草花のように瞬く間に枯れる、あるいは息のようにふーっと一息ついたら終わる儚いものであると言っています。また私たちが住む地球はものすごい速さでぐるぐる回っています。日本に四季があるのも地球が太陽の周りを公転しているからですが、どれくらいの速さで太陽の周りを公転しているかというと、およそなんと10万7千キロだそうです。と言ってもピンとこないかもしれませんが、これは月に向かうロケットが時速約4万キロなので、この10万7千キロという速さは時速すごい速さです。そしてさらに地球自体も自らこう回って自転しているので、私たちのこの1日にも朝があって、そして夜があります。この自転の速度は約時速1700キロだそうです。この地球上にあるですね、どんな乗り物よりも早く回っているのが地球です。私たちの身近で言えばですね、洗濯機が脱水するよりも早くぐるぐる回っています。そんな中で一日が過ぎ、そして一年が過ぎてぐるぐる巡り行きながら、私たちの人生もあと地球が何回転かしたら終わりを迎えていきます。そして永遠の世界へと移っていきます。永遠とはどのくらい長いでしょうか。このことをですね、説明するのにウェイン先生が永遠をこのように例えておられました。左右にまっすぐこう伸びているこうケーブルの両端が目で見えないほど長く伸びているものがあって、そしてそのケーブルの両端がさらに今いるこの部屋のですね、両端に、もうずっと突き抜けていて、そしてその壁を突き抜け、さらにそれが無限とですね、見えなくなるほど伸び続けているほどのその長さ、それが永遠だと。そして限りなく、そして終わりなく、両方向へですね、ずっとこう広がり続けている、伸び続けているほどの長さ、それが永遠だと。そしてその永遠の中でですね、私たちの人生を比較するなら、私たちの人生はその長く伸びたこのケーブルのですね、にですね、ボールペンでちょっとですね、縦の線を引くくらいのものです。その長さは1ミリもありません。しかし問題は、私たちが目で見ている人生はあまりにも短いということです。それなのに多くの人がこの1ミリもないこの短い人生の中に、私たちは生きら、それそこの中でしか生きられず、そしてそこに全ての関心を持って、そして溺愛し、何とかしてそこにしがみつこうとします。お金を稼いだり、車や家を持ち、仕事や事業をして、地位や名誉を得て、ささやかな家庭を持って、それらに小さな夢や希望を持っていきますが、やがてそれらの全てのものは移り変わり、そして終わりが来ます。そして私たちはその時に思います。人生とはこんなものなのか、これが人生なんだと、儚く味気ない人生に無意味を覚え、そして落胆し、ある人は絶望します。しかしそんな中で神は人の心にいつまでも続く永遠の思いを与えられました。それがゆえにパスカルは、すべての人の心には 神にしか埋められない空洞があると言いました。そうです、神は私たちが見ることや思い描くことができるものをはるかに超えた永遠の目的とそして希望を与えてくださる方です。ですからこのシリーズではこのその神様の永遠の目的と希望が何であるのか、そして何が永遠に続く価値があるものであるかについて分かち合います。そしてもう一つさらにですね、私たちに与えられている1日そして1ヶ月1年はみんな長さは一緒です。等しく与えられています。しかしその長さが同じだとしてもその与えられている期間の中で私たちがどのように生きるかによってその深さは私たち一人一人変わってきます。私たちに与えられている1日1ヶ月1年みんな与えられている長さは一緒です。しかしそれがどれだけ深くなるか、私たちがそこにどのように生きるかによって全く変わってきます。特に今コロナ禍で第7波を迎えていますが、このコロナ禍により世界中が大きく変わりました。さらに世界各国では戦争や食糧の危機や干ばつや豪雨やさまざまな困難に見舞われています。これらからのレッスンは何でしょうか。私たちはどう生きたらよいんでしょうか。すべてのものは移り変わっていきます。また私たちが目に見えるもので安定よりどころとしていたものは崩れていきます。しかしその中で決して変わらないもの、揺り動かされないものに目を留め、そしてただ単に目を留めるだけじゃなくて、その信じていることに対して行うときに私たちは揺り動かされることのないものになっていきます。これらの困難は、今起こっている状況はいつまでも続くものではありません。これらの時代や今の状況を踏まえて、じゃあ私たちはどのように生きたらよいんでしょうか。その中で一つは、内側に根を深く張っていくことです。日照りや干ばつなどの時は、植物は地中深くに根を張っていくことで、地中深くにある水を吸うことができるようになります。同じように私たちもこの試みや危機や逆境の時にこそ内側に根を伸ばすことに労力を注ぎ、そして私たちの内側にある命の水から吸い出していくことで、時が来れば私たちはやがて豊かな実をどのような中にあっても結んでいくことができるようになります。そしてこの GDGS グロイングディープグロイングストロングのこの強く深く成長するシリーズでは、まさに私たちが永遠になるものに目を向け、そして何が永遠に続く価値があるのか、そしてさらにはどのように私たちが内側に根を深く強く張っていくのかをお伝えしていきます。このシリーズは今日から9月いっぱいまで続きます。そして一つのトピックをですね、2週に分けてですね話していきます。それでは最初のですねトピックである救い、人生最高の宝物を探すということについて話していきたいと思います。まずノートの御言葉ですね、冒頭の御言葉を読みます。マタイの13章45節から46節です。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。イエス様は神の御国はどのようなものであるかをいろいろな例えを使って伝えられました。そしてここではどのようなものであると言っていますか。そうです、良い真珠を探している商人のようなものだと言っています。真珠は今でも高価ですが、その当時真珠は金やダイヤモンドよりもどんなものよりも一番高価なものでした。その真珠の中でもとびきりの真珠を見つけた商人は持っていたもののすべてを売り払い、そしてそれを買います。優れた鑑定士が物の値打ちを一目で見極めるように、良い真珠を探し求めている商人はその良い優れた真珠に出会うと、その値打ちに驚きを隠せず持っていたものをすべて売り払って、何としてもその真珠を得ようとします。皆さんにとって宝とはどんなものでしょうか。この宝のためならすべて売り払っても構わないというものはあるでしょうか。ある人は お金であったり、ある人は豪華な車や家であったり、ある人は宝石や不動産、さらには事業やメダルやトロフィーを得ることかもしれません。しかしさらに大事なことは、それらの宝を得たときに、それらの宝は私たちにどのような価値を与えてくれるでしょうか。それが私たちにいつまでもなくならないものを与えてくれるんでしょうか。神の御国にとって価値あるものとは何でしょうか。それはイエス・キリストの十字架によってその心が表されました。イザヤ43章4節ではこのように言っています。あなたを生かすために他の者が犠牲になった。あなたの命を買い戻すために他の者の命と交換した。私にとってあなたは高価で尊いからだ。神の御国にとって他のどんなことよりも、いや唯一価値のあることは救いです。ルカの15章7節を読みたいと思うんですが、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。ここに明らかに神様が喜ばれることが何であるかが書いてあります。しかも天にいる人々がこぞって喜ぶ光景です。それは一人の罪人が悔い改めるなら、それは悔い改める必要のない99人よりも大きな喜びがあると言っています。先週21周年のですね、アニバーサリーで記念すべきセレモニーが行われました。何よりもこの教会を神様がどれほど愛しておられ、そしてその神の慈しみと恵みの高さ、深さ、長さ、広さがどれほどのものであるかをに圧倒されましたが、私にとってはことの始まりは1999年に住谷先生が浜松で開かれた教育者大会に連れて行ってくださった時のことでした。そこに上井先生が30名のチームとともに来てくださいました。そしてその集会の最後の締めの時に、稲福先生がこのルカ15章から話してくださったことがとても印象的でした。羊飼いは羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し求める。しかしこの日本は逆で、99匹が外にいて失われていて、1匹だけが取り残されていると。だからこそニューホープのように失われた人々を探し求める教会、そのためにどんな犠牲リスクも厭わない教会として人生を捧げていきましょうと。文字通り稲福先生や多くの宣教師、牧師やクリスチャンの方々がこの日本で命がけで福音を伝えてこられました。神の愛、神の本当に永遠の命を本当に伝えるために、住谷先生もその一人です。だから今の私もありますけれども、当時の自分自身はその福音を受けてもそれが理解できていなかったんです。救われていても私の心は傷ついていて固く閉ざされていたからです。しかしこのルカの15章をさらに読んでいくと、最終的には放蕩息子の例え話にたどり着いていきます。そしてイエス様が語られていた対象は、主税人や罪人たちだけじゃなく、第一に自分を正しいとするパリサイ人や律法学者たちに語っていたことがわかります。この放蕩息子の物語の中で、失われた放蕩息子という話は、失われていたのは弟だけではなく、実は兄の方も失われていて、失われた二人の息子であったということです。なぜなら彼ら二人とも父の心から遠く離れていたからです。そして父はその二人とも気にかけ、心から愛しておられました。だからそのことを示すために、イエス・キリストご自身が長子となれ、なられて、そして神の心とは何か、福音とはどういうものであるかを示されたんです。そしてその福音の心は、神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためであるという言葉に集約されます。ニューホープの教会はまさにその福音を伝えるだけじゃなく、その福音の心に生き、そしてその心を表し、 そしてそれだけじゃなく、その心を保ち続ける素晴らしい教会の一つです。そしてその救いの素晴らしさを知り、私たちがその救いの中に生き続けることができるようにするために、この GDGS ですね、グローイングディープグローイングストロングの学びがあります。それではどうしたら私たちが救いの中にとどまり、その救いの喜びを持ち続けることができるんでしょうか。どのようにしたらその救いの中に歩み続けていくことができるんでしょうか。それは先ほど読んだ良い真珠を探す商人のように救いを追い求め続けることです。そのようになることで救いの素晴らしさを味わい、その意味を絶えず見失わずにいることができます。そのことについてこれから3つのことを話していきたいと思いますが、今日はそのうちの1つですね、お話ししたいと思います。人生ですね、最大の宝物の発見方法とは、ポイントの1番目ですが、神を求める心を養う。神を求める心を養う。マタイの13章45節を読みます。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。天の御国は良い真珠を探している商人のようなものだとあります。商人はどのように探しているんでしょうか。それは良い真珠に巡り合うまで絶えず探し求めています。同じように神を知って救いを得たら、それで終わりじゃなく、絶えず神を求め続ける必要があります。絶えずこの求め続けるというのは、マタイ7章7節ではこのように言っています。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。これらの求めなさい、探しなさい、叩きなさいは、原文のギリシャ語では現在命令形で、絶えずそのことをやり続けなさいと言っています。つまり絶えず求め続ける、絶えず探し続ける、そして絶えず叩き続けようと言っています。そのことは根気よく、そして諦めないで、そして忍耐しても、何度も執拗にと呼びかけています。さらにこれら3つのことはステップになっていて、求め、そして探して、最後に叩くというですね、風にだんだんバージョンアップしていきます。つまり求めて与えられなかったら、なくしたものを探すように探し続けなさい。それでもダメだったら、鍵がかかって閉じられた扉が開くまで叩き続けなさい。皆さんはこれほどまでに神様を求め続けたことはありましたか。かつてはあったかもしれませんが、今はどうでしょうか。またある人たちは1回や2回求めてみたけど、ああやっぱりダメだった、神様は自分のことなんか聞いてやくれやしないと諦めてしまいます。あるいは求めて探すまで行って、いざ機会が開かれようとするその前までにいても、機会が開かれないと言って、あと少しでそのドアが開かれるところだったのに、ドアを叩き続けるのをやめてしまうということもあります。しかしここで大事なことは、神様はこの過程を何よりも大事にしておられるということです。なぜでしょうか。なぜ神様は求め続けよ、探し続けよ、叩き続けよと言ってるんでしょうか。それは求め、探し、叩き続ける過程を通して、何よりも私たちの心が精錬され、そして研ぎ澄まされ、神様ご自身を求めるようになり、さらには神の国とその義を第一に求めるようになっていくからです。神様、私はあなたご自身を知りたいです。そしてさらにこの人生にあなたが願っておられること、そして求めていることを知りたいのですと。そして神の義に飢え渇くようになっていきます。神の義にですね、飢え渇くということについて、マタイ5章6節ではこのように言っています。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。義に飢え渇く者は何と言ってるんでしょうか。満ち足りると言っています。私たちが心から満たされるのは、 単に何かの自分の夢や願いが叶うことでもなければ、欲しいものを買って何かを手に得ることでも、何かを成し遂げることでもありません。ある人たちは、あれをすれば、そしてこれをすれば、これさえ手に入れば、心が満足すると思いますが、それらは一時的で、私たちの心をいつまでも満たすことはありません。またある人は、神様を何度か求めてみたけど、何も起こらなかったし、よくわからない。一度は教会に行ってみたけど、何かくれるわけでもないし、あまり自分の心にピンとこないと。しかし、ここで間違っていることは、私たちが満たされることを何か成し遂げることであったり、成功したり、何かを得たり、あるいは結果の出る目標に向かって何かを取り組むことだと思ってしまうことです。しかし、神様は、それは違うんだよと言われます。神様が求めておられるのは、この義に飢え渇く心を求めておられます。そして私に対して飢え渇くことを、もしあなたが求めるなら、あなたの人生を満ちたらせ、豊かにしようと言われるんです。皆さんの結婚、家庭、子供、仕事、人生そのものを素晴らしい満ち溢れたものにしようと言われます。そしてそれは、求め、探し、叩くことを通して与えられます。いや、しかし、自分はそんでも、自分は何とかお金を得て、億万長者になって、豊かになりたい、成功したいと思うかもしれません。しかし、それはまだ神様のことを本当に知らないからです。しかし、神様は繰り返し、このように言われます。そうではなくて、私を求め、飢え渇くなら、私があなたを満たそうと。もしそうであるなら、たとえお金がなくても、自分の望むことを成し遂げられなかったり、成功しなくても、あなたの必要も、そして結婚生活も、友達や子供との関係も、家族や経済の必要も、人生で求めていられるすべてのことは、満たされるんだよと、私が満たすんだよと、神様は言われます。その時に、私たちは経験するでしょう。あ、これ以上の、満たされた喜びの人生はないなと。満たされるための必要条件は何でしょうか。それは単に望む何かを得ることや成し遂げることじゃなく、また何かに向かって取り組んでいくことでもなく、求め、探し、叩き続けるその過程こそが満たされる人生の必要条件です。だから神様を知るために求め続けてください。神様ご自身をです。そしてそれを分かるまでやめないでください。皆さんが満たすことができるのは神様だけだからです。なぜでしょうか？それは神様こそが皆さんの本当のお父さんだからです。天の父の心とは、神は実にその一人子を与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると。神は私たちをそれほどまでに、ご自身を愛する御子を与えるほどに愛してやまない方、その方が私たちの必要を心から満たしたいと願っておられるんです。そしてイエス・キリストを求めることを通して、私たちは今日も天のお父様のことを心から知ることができるようになります。なぜなら、神の義、その真実はイエス・キリストを通して完全に表されたからです。ですから、イエス・キリストを個人的に知り、この方との関係を何よりも求めることこそが、心からの満足を得る唯一の秘訣です。一緒にこのシリーズを通して、イエス・キリストとの関係をさらに深め、そしてさらに私についてきなさいと言われる、この真実なるイエス・キリストに導かれる人生と信頼してついていくものになりましょう。最後に祈る時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日のこの時をありがとうございます。今日から新しいシリーズが始まりました。神様、あなたは今この時代、この状況の中で、本当にあらゆるものが本当に揺れ動かされ、コントロールを失い、制御不能になっていくような状況の中で、神様、あなたは本当に揺り動かされないものに目を留めるように私たちに励ましておられることを主ありがとうございます。私たちに与えてくださったイエス・キリストにあるこの救い、これこそ決して揺り動かされることがないものです。そしてこの救いの中に私たちが生き続けることができるように、神様があなたが私たち一人一人に 求め続けよ、探し続けよ、叩き続けよと私たちに今日も語りかけておられることを主ありがとうございます。私たちが本当に私たちの心を満たすものは主よ、あなたご自身です。あなたを求め続け、そして探し続け、叩き続けることを通して主よ、どうぞ私たちの心があなたに向かい、そしてあなたが私たちのすべてを満たす主であるということを私たちが心から知っていくことができるように、どうぞさらにこのシリーズをどうぞあなたが導いてください。そしてどうぞお一人一人にどうぞ語ってくださり、本当にこれが道だ、これに従って歩めと、本当に真実なる神様の声を私たちが聞いて、それに信頼してついていくものとしてくださいますように。そしてまたこの与えられているこの状況の中で、神様、今私たちは地に深く根を張って、主よ、あなたが用意されておられるこの収穫の時を待ち望んでいきたいと思います。神様、あなたが来たのは羊が命を得、そしてそれを豊かに生きるために、あなたはイエス・キリストを与えてくださいました。私たちが今このシーズン大切なレッスンを学び、そして私たちが地に深く根を張っていくことを通して、神様、将来あなたが用意しておられる素晴らしい、本当に実り豊かな人生を私たちが迎えていくことができますように、今日お一人一人のうちに始めてくださった真実のある方が完成してくださることを信じ、愛する尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。神様を褒めたたえます。今週もどのような中にあっても、求め続けよ、探し続けよ、叩き続けよと、私たちは本当に主を心から慕い求めていくものでありたいと思います。そして求める皆さん一人一人のうちに、神様が豊かに皆さんを報いてくださいますように。神様の祝福がありますように。